松阪情報広場お知らせ19の項目があります。 1. 医療費通知の発行が年3回から年2回に変更。平成29年度の税制改正により、所得税などの医療費控除の申告手続きに市が交付する医療費通知、医療費のお知らせが活用できます。医療費通知を活用して医療費控除の申告をされる方の利便性を考慮するため、令和2年度分、令和2年診療分より医療費通知の発行が年2回に変更になります。表説明。変更前、変更後の順に読みます。変更前、年3回7月下旬に1月から4月受診分、11月下旬に5月から8月受診分、翌年2月下旬に9月から12月受診分。変更後、年2回、翌年1月下旬に1月から11月受診分、翌年2月下旬に12月受診分。表終わり。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043。 2. 国民年金保険料は4月から月額 16,540円に。納付方法、現金の場合、日本年金機構から4月上旬に納付書が届きます。金融機関やコンビニなどで納めてください。4月30日木曜日までに2年分、1年分、6ヶ月分全納用の納付書で全納すると割引があります。2年全納を希望する場合は2年全納納付書発行の申し込みが必要です。口座振替、クレジットカードの場合、4月下旬までに口座振替額、クレジット納付額、通知書が届きます。問い合わせ、松阪年金事務所、電話 51-5115、保険年金課、電話 53-4044。 3. 交通事故相談の日程、予約方法が変わります。4月から交通事故相談の日程と予約方法が次の通り変更になります。日程、変更前の毎月第2水曜日から変更後は毎月第3水曜日。予約方法、変更前の当日予約から変更後は前日正午までに予約。問い合わせ、地域安全対策課、電話 53-4061。 4. 市政バス、バスに乗って市の公共施設を見学しよう。対象、15人から27人のグループ。市内在住、在勤、在学。運行日、グループが希望する日、平日の午前9時から午後4時。ただし、バスの状況により受けられない場合があります。集合場所へ送迎します。参加費、無料。ただし、障害保険料はグループで負担。申し込み方法、電話で秘書広報課へ。問い合わせ、秘書広報課、電話 53-4312。 5. 出前講座、市職員が講師として伺います。生活に関する身近な課題について市職員がお話しします。時、平日、休日、ただし年末年始を除く、午前9時から午後9時。ところ、集会所など申し込みグループで確保してください。テーマ、防災、健康、介護、ゴミなど77講座。対象、 10人以上のグループ、市内在住、在勤、在学、参加費無料。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、秘書広報課へ。申し込み用紙は市役所、公民館などの公共施設にあります。市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、秘書広報課、電話 53-4312。 6. 高等学校、大学、入学援助金を給付します。対象、次の1から4をすべて満たす方。1、令和2年4月に学校教育法第1条に規定する高等学校、大学などに入学した方。2、保護者が市内に在住している方。3、令和2年度試験民税が非課税の世帯の方。4、生活保護法に規定する制御扶助のうち、高等学校等就学費の扶助を受けていない方。給付額2万円。給付時期は7月末。申請方法。入学後5月29日金曜日までに、印鑑、保護者名義の預金通帳、令和2年4月に入学したことがわかるもの、生徒手帳の写し、在学証明書などを持って学校教育課または各教育事務所へ。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4389。 7. 就学援助費給付の申請は4月30日木曜日までに。経済的にお困りの家庭に学校で必要な費用の一部を援助します。対象、私立小中学校に就学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。1、市民税が非課税世帯の方。2、国民年金保険料、または国民健康保険税の減免を受けている方。3、児童扶養手当を受けている方。4、前年の世帯の所得額が教育庁の定める基準以内の方。援助内容、学用品費、給食費、修学旅行費など、学校で必要な費用の一部。支給時期、7月、12月、2月。受付期限、4月30日木曜日まで、4月分から支給。なお、5月以降に申請した場合は、申請月分からの支給となります。申請方法、印鑑、保護者名義の預金通帳を持参し、学校教育課、各教育事務所、またはお子さんの学校で申請手続きをしてください。なお、平成31、令和元年度から継続して援助を希望する場合も手続きが必要です。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4389。 滝中学校に就学の場合は、滝町教育委員会、電話 38-1121 へ。8、緑の募金にご協力をお願いします。春季緑の募金運動を4月1日から5月31日まで行っています。緑の募金は学校、公園など身近な場所での緑化活動や森林環境教育などに使われています。松阪市内では桜、もみじの植栽や地域に根付く古木の樹勢回復にも活用しています。募金方法、農水振興課、殿町市役所4階、各振興局、各市民センターに設置してある緑の募金リーフレットをご覧ください。問い合わせ、林業振興課、電話 46-7124。 9. 高額療養費の申請手続きが簡単に。次の要件に該当する世帯は、支給申請を行わなくても、高額療養費の支給を受けられるようになります。初回のみ振込先口座の申請をしていただき、2回目以降は指定口座へ自動振込となります。変更開始月、令和2年4月から、対象世帯、世帯主、社会保険など他の被用者保険に加入している場合も含むが70歳以上、国民健康保険に加入している世帯員が全員70歳以上。なお、振込の際には従来通り支給決定通知書を送付します。また、70歳未満の人が国民健康保険に加入した場合など、世帯に変更があった場合は申請が必要となる場合があります。問い合わせ、申し込み、保険年金課、電話 53-4041、53-4043。10. 風疹追加的対策。風疹抗体検査、予防接種が無料。風疹は妊娠早期の妊婦が感染すると、出生時が先天性風疹症候群にかかる可能性があります。感染を拡大させないため、社会全体が免疫を持つことが重要です。風疹の抗体保有率が低いとされる世代を対象として、抗体検査、定期予防接種を無料で実施しています。令和4年3月31日までの間。対象、昭和37年4月2日から、昭和54年4月1日の間に生まれた未受験の男性。抗体検査、予防接種を受けるにはクーポン券が必要です。対象者には5月下旬頃にクーポン券を送付します。5月下旬までに受験を希望される方は次までお問い合わせください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087。 11. 不良な空き家の除却・解体費用の一部補助。周辺の住環境に悪影響を及ぼす恐れのある危険性の高い状態の空き家の除却・解体費用の一部を補助します。対象の空き家、市内の空き家で市が定める判定基準により、不良空き家等に該当すると判定されたもの、空き家特措法が定める特定空き家等を含む。なお、老朽化による倒壊、屋根壁などの建築材の剥落や飛散の恐れなど、危険性の高い状態のものに限ります。対象工事、不良空き家等の除却・解体工事で、次の要件に該当すること。空き家に付属する建築物、門または塀など、のみを除却・解体するものでないこと。建設業法に基づく許可、または建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けた事業者が施工すること。補助金額、除却・解体費用の3分の2、上限25万円。受付、4月20日月曜日より受付開始、先着順。申し込み方法、申請書、必要資料を建築開発課へ。申請書は建築開発課にて配布、また市ホームページからダウンロードできます。ただし、補助金の交付決定を受ける前に行った工事は対象になりません。また、補助金の申し込みについては、先ほど述べたほかに所要権がありますので、事前に建築開発課までお問い合わせください。問い合わせ、建築開発課、電話 53-4174、写真不良空き家等に判定された参考事例、令和元年度、写真終わり。12、都市計画の変更を行います。素案の縦覧と公聴会のお知らせ。1、都市計画公園。2、区域区分。3、用途地域。4、地区計画の変更について素案を縦覧します。なお、1、都市計画公園。3、用途地域。4、地区計画の都市計画の変更に関する決定権者は松阪市長。2、区域区分の都市計画の変更に関する決定権者は三重県知事となります。素案の縦覧、時4月6日月曜日から20日月曜日。ところ、都市計画課、都の町。変更予定内容。1、山下町、上川町、安楽町、山添町、豊原町の各一部の。1、都市計画公園、松阪市総合運動公園の変更。2、船江大塚町地区の。2、区域区分。3、用途地域。4、地区計画の変更。3、天芸寺テクノランド地区の。2、区域区分の変更。公聴会、時5月10日日曜日午後2時半から。ところ、松阪公民館、船江町、講座室1。ただし、意見を述べることができるのは、1、都市計画公園、3、用途地域、4、地区計画の変更に関する市民と、都市計画の変更の利害関係者です。希望する方は4月24日金曜日までに、意見申し出書に意見の用紙と利害関係の概要、住所、名前、連絡先を記入し、市長宛てで提出。提出先は都市計画課まちづくり計画係です。その他、申し出書の提出がない場合は、公聴会を中止します。中止の場合、開催日の1週間前までに縦覧場所と市ホームページでお知らせします。詳細は都市計画課のホームページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課、電話 53-4168。 13、物忘れ相談会のお知らせ。時、5月29日金曜日、午前10時から正午。ところ、健康センターハルル、春日町。相談員、専門医師。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員3人、予約が必要です。参加無料。申し込み方法、電話または直接第4地域包括支援センター、鎌田町、電話 51-5885 へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 14、戦没者などのご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金を支給します。対象、戦没者などの死亡当時の遺族1人のみ。遺族が複数人いる場合は、優先順位の高い方に支給します。同順位の遺族が複数いる場合は、すべての同順位者の同意を得て請求してください。支給条件、1、令和2年3月31日までに、軍人などが公務または勤務に関連して死亡していること。2、令和2年4月1日に、その戦没者などの死亡に関し、 公務扶助料などの年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。丸三、戦没者などの死亡時の遺族、生まれていたこと。ただし、子は胎児も含まれる。丸四、日本国籍を有すること。子宮の優先順位。一、配偶者。氏を改める婚姻をしていないことなど。二、子。養子になっていないこと。三、丸一、父母。丸二、孫。丸三、祖父母。丸四、兄弟、姉妹。丸一から丸四は、戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかで、順番が入れ替わります。四、一から三で除かれた、丸一、子。丸二、孫。丸三、兄弟、姉妹。丸四、配偶者。五、先ほどの1から4以外の戦没者などの三親等内の親族、甥、姪など。ただし、戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。受付期間、4月13日月曜日から令和5年3月31日金曜日まで。請求窓口、地域福祉課、各地域振興局地域住民課。持ち物、印鑑、戸籍、前回受給者かどうかで必要な戸籍が異なります。なお、混雑時にはご案内まで時間をいただくことがあります。また、必要書類が整っている方の受付を優先します。お手続きには多数の来庁が予想されるため、感染症予防対策を行ってください。感染症拡大状況に伴い、上記内容などは予告なく変更になる場合があります。変更の際には、松阪市ホームページ、行政チャンネルなどで周知します。問い合わせ申し込み、地域福祉課、電話 53-4089、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3809、三雲、電話 56-7910、飯南、電話 32-2922、飯高、電話 46-7112。 15、第14回議会報告会、有点化、聞点化。2月定例会での予算審議内容などを議員が市民の皆さんに説明し、議会に対する意見を伺います。第2部では市民の皆さんと対話形式で意見交換を行います。今日説明、時、ところ、担当委員会の名前と所轄、第2部意見交換会のテーマの順に読みます。4月14日火曜日午後7時から、三雲公民館、蘇原町、建設水道委員会、建設上下水道、テーマは空き家対策について、4月15日水曜日午前10時から松阪公民館船江町総務企画委員会防災企画消防総務。テーマは市役所って利用しやすいですか。4月18日土曜日午後1時半から飯南産業文化センター飯南町横の環境福祉委員会環境・健康・福祉。テーマは、人生100年、地域で楽しく暮らすためには。4月19日日曜日、午後2時から、労働会館・ワークセンター松阪・上川町、文教経済委員会・教育・産業・農業。テーマは、松阪にええもんあるやん、 お宝を探せ、今日終わり。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となる場合があります。ご了承ください。問い合わせ、議会事務局、電話 53-4433。 写真、ワークショップ形式で意見がたくさん出た議会報告会の様子、写真終わり。16、マイナンバー、日曜窓口を開設。マイナンバーカード、写真付きの申請受付窓口です。マイナンバーカードはコンビニ交付サービスを利用するのに必要なカードです。時、4月26日日曜日、午前9時から正午。ところ、市役所、殿町。申し込み方法、顔写真は市役所にて無料で撮影しますので必要ありません。身分証明書、免許証などをご用意の上、お気軽にお立ち寄りください。なお、平日は毎日午前9時から午後5時、申請を受け付けています。問い合わせ、戸籍住民課、電話 53-4053。 17、お子さんの予防接種時期を確認しましょう。お母さんが赤ちゃんにプレゼントした免疫、抵抗力は数ヶ月でほとんど自然に失われていきます。予防接種により免疫をつけ、感染症を予防しましょう。予防接種スケジュール。8種類の予防接種について、対象年齢と接種が望ましい年齢が書かれています。1、B 型肝炎。対象年齢2ヶ月から1歳。接種が望ましい年齢は1回目2ヶ月から3ヶ月。2回目3ヶ月から4ヶ月。3回目7ヶ月から9ヶ月。2、HIV、インフルエンザ菌 B 型、対象年齢2ヶ月から5歳、接種が望ましい年齢、初回2ヶ月から7ヶ月、その間に1回目から3回目、追加1歳から2歳、ただし接種開始が7ヶ月から12ヶ月未満の場合は3回、初回2回、追加1回、12ヶ月から5歳未満の場合は1回。3、小児用肺炎球菌。対象年齢2ヶ月から5歳。接種が望ましい年齢、初回2ヶ月から7ヶ月。その間に1回目から3回目。間隔27日以上。追加、1歳から1歳6ヶ月。ただし、接種開始が7ヶ月から12ヶ月未満の場合は3回、初回2回、追加1回、60日以上の間隔、2歳から5歳未満の場合は1回。4、4種混合、ジフテリア、破傷風、100日咳、不活化ポリオ。対象年齢、3ヶ月から7歳6ヶ月。接種が望ましい年齢、初回3ヶ月から1歳、その間に1回目から3回目、間隔20日から56日、追加1歳6ヶ月から2歳6ヶ月、ただし3種混合ポリオワクチンを規定回数接種している方は、4種混合を接種する必要はありません。5、BCG。対象年齢、1歳まで。接種が望ましい年齢、5ヶ月から8ヶ月。6、MR、麻疹風疹混合。1期、対象年齢、1歳から2歳。接種が望ましい年齢、1歳から1歳6ヶ月。2期、対象年齢と接種が望ましい年齢は同時期で、小学校就学前の1年間。ただし、MR2 期の接種期限は、令和3年 3月31日までとなります。 7. 水筒。対象年齢1歳から3歳、接種が望ましい年齢、1回目1歳から1歳6ヶ月、2回目1歳6ヶ月から2歳。ただし、すでに水筒に罹患したことがある方は接種対象外となります。 8. 日本脳炎1期。対象年齢6ヶ月から7歳6ヶ月、接種が望ましい年齢、初回3歳から4歳、その間に1回目から2回目、間隔6日から28日以上、追加4歳から5歳。料金無料、接種期間を過ぎると有料となります。持ち物、予診票、保険証、母子健康手帳。方法、1、予防接種実施医療機関に予約してください。予防接種予診票と一緒に配布した医療機関一覧、または市ホームページをご確認ください。予防接種実施医療機関の QR コードが載っています。2、保護者の方が同伴してください。ただし、保護者が特段の理由で同伴できない場合は、非接種者の健康状態を普段よりご存知の親族などに委任してください。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087。 18. 公共下水道が使える区域になったら、排水設備工事を。令和2年3月31日から、本庁管内 11.2 ヘクタールの共用を新たに開始しました。共用開始区域、本庁管内、大黒田町、前野下田町、合津町、中央町、上川町、尾鷲町、井村町の各一部。排水設備工事、公共下水道が使える区域になりましたら、速やかに排水設備工事、下水道接続をお願いします。松阪市公共下水道条例にて、下水道接続の期限が定められています。期限、生活雑排水、浄化槽にて排水する場合は、共用開始の日から1年以内、汲み取りトイレを水洗トイレに改造する場合は、共用開始の日から3年以内。なお、排水設備工事、下水道接続の施工見積もりは、必ず松阪市公共下水道排水設備指定工事店で行ってください。また、下水道接続には市への申請が必要です。排水設備工事が完了したら、工事が適切に行われたかを確認するために、市が検査を行います。融資斡旋制度、補助金交付制度、工事完了後のご利用はできません。詳しくは市ホームページ、または下水道建設課へ。QR コードが載っています。問い合わせ、本庁管内の共用区域については、下水道建設課、電話 53-4121、本庁管内の排水設備工事については、下水道建設課、電話 53-4132、嬉野三雲管内の共用区域排水設備工事については、北部上下水道事務所、電話 56-7906、下水道使用料については、上下水道総務課、電話 53-4372、受益者負担金については、上下水道総務課、電話 53-4133。19、今月の納期限は4月30日木曜日。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税、1期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、 4月5日日曜日、午前8時半から午後5時15分。夜間窓口、4月はありません。収納課、殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 530-4021。